刻は5時30分になりました。みんなでアンチエイジングのお時間です。第一水曜日ですから、今日は一条整体院奈良整体学院提供の一条整体院ママのお悩み相談室をお届けいたします。花房康彦院長先生と電話がつながっています。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日のテーマが、はい、むくみと冷え性ということなんですが、
はい、
私の周りの女性たちも、はい、結構これには悩まされている人が多くて。
あ、そうですか。
なんか結構女性に多いですか。
多いね。はい。
あ、そうですか。
で、
はい、はい。これがセットになってテーマになってるということは、この2つの間に何かつながりとか関連がある。
まあ、たまはありますが、
はい。
まあこれ2つにするどころか、これ4つぐらいに、6つぐらいに分けてもいいぐらいの。
あ、そうなんですか。
いろいろテーマが。冷え性にしても、
はい、
いろんな種類があるんですね。
はい。
まあでも今多いのは割と多いのがこの腸がですね、
はい、
くっついているというか、もう説明が長くなるから、はい、楽というとですね、人間の体っていうのはこうくっつきやすいんですね。
いわゆる癒着とかいうこと、
癒着しやすい。
しやすい、はい。
はい、例えば指をこう2本こう紐で弱えて1ヶ月ぐらいこう置いておくと取れなくなるんですね。
ぎょ、
はい、
そうなんですか。
でそれでよくその肩甲骨が背中に張り付いてる方多い、ね、
はいはいはい。
で褐色脂肪細胞っていうのがご存知ですか。
あ、なんか一番最初の頃に先生に聞きました。
はい、いい
な。はい
はい、これ首肩背中あたりに非常に多いんですけど、
はい、
この肩甲骨の動きが悪くて背中肩首腰が凝ってると、
はい、
脂肪を燃焼する褐色脂肪細胞の働きが悪くなるんですね。
はい、
そうするとこう寒い、熱が出ない。
ほう。
だから脂肪が燃えないから脂肪が溜まりやすい。
はい、
そういうシステムもありまして、
はい、
あと腸も癒着するんですね。
うんうんうん。
これがまあこの間のテーマの便秘みたいな原因にもなるんですけども、
はい、
よくまあ私がね何度もちょっと言ってますけども、乳製品がたっぷり取ってる人は腸が動いてないんですもんね。すごいくっついちゃうんですね。お腹がポコッと出てくるのも同じ理由なんですけど、
はい、
腸が動いてないから下にこう落ちていっちゃうんですね。
あ、
そのままくっついたやつがその、まあ、便秘の原因にもなるんですけど、その腸が動かないのでお腹が冷えるわけですね。
はい、
腸は内臓脂肪とかエネルギーにして燃やしてお腹ポカポカ温めてくれるわけですけど、
はい、
これがちゃんと腸が動かないですので、そうするとお腹が冷える。お腹が冷えると全身寒いですね。
やっぱり体の真ん中ですもんね。
そうですね。カイロ、なんかおへそにカイロとか貼ると結構体全身暖かくなったりとか言いますけど、はい、お腹が冷えると足も全部冷えちゃうですね。
あ、じゃあ足が冷たいと思って、はい、足だけ例えば靴下一枚履いてもダメなんです。
あんまり暖かくならない人多いですね。
あ、そうなんだ。
はい、それはその腸がこうよく動いてくれると。お腹のリンパの流れが良くなって、
はい、
足のむくみも改善したりすることがあるわけですね。
ほ
う。まあ、あとは足のむくみとかは骨盤の歪みとかで、リンパの流れが鼠径靭帯のあたりとかから流れが悪くなる部分が、うん、静脈とか、
はい、
流れにつながる前が結構ありまして、そういうのが例えば静脈にできる人なんかもそうですし、いろいろこう絡まってますんで、人によってちょっといろいろあるんですけど、
うんうんうん、でその、はい、まあ、人によって、まあ、いろいろあるということですが、はい、とてもこう一番単純に例えば長時間経ってると、はい、下半身むくんでくるとかっていうような方も結構多いですよね。
はい、はいはい、それはですね、水毒とか言われますけど、
はい、
あの水太り、下半身が太い人が多いですね。
そうでなくても下半身
が多くて、
そうでなくても下半身が太いのに時間が経ったら余計足がパンパンになるよっていうタイプですね。
そうですね。あの日本人に多いですね、下半身太いタイプ。
はい。
これはあの、まあ、簡単に言うと塩分取りすぎなんですね。
あ、塩分の取りすぎでそうなるんです。
そう。日本人は世界的に塩分取りすぎの民族なので。
はい。
あの、人間ってね、1日に 10g 以上の塩分を体から出せないんですね。
あ、じゃあそれ以上取ったら溜め込むわけですね。
そうです。日本人は平均 11g 塩分取ってます、ね。
あ、ってことは毎日 1g 分ずつ体積するんですか？
はい。体積した分は、人間の体っていうのは常に一定の塩分濃度じゃないとダメ。
あ、そうですね。pH 決まってますもんね。
pH じゃなくて、生理的という食塩水。
あ、はいはいはい。
まあ、0.9% の塩分なんですけど、はい、これがですね、絶対濃くしてはいけないので、その分、塩分増えた分だけ、水を蓄えないといけなくなるわけですね。
はい。
で、水は重たいですので、
はい。
下へ下へとこう溜まっていくわけですね。
はいはい。
これがむくみとか、下半身太りとか、いうやつの原因ですね。足首が、くびれがなくなってるとか。
サリーちゃんのような足になると、私たちはよく言うんですけれども。
はい、これはもう、そういう対応でまず塩分を控える。
ああ。
日本人は大体あの、私塩分取ってませんとかいう人でもかなり取ってますから。
なるほど。ちょうどね。
一杯で大体3グラムぐらいの塩分入ってますけどね。
え、そうなんですね。
はい。
あの、ちょうどこの一つ前の CM 前にね、
はいはい、
あの、フリートークの中でちょっと紹介してたある大学の実験、はい、あの、はい、年齢を重ねると、あの、はい、塩分自体とか甘みとかをね、味覚もやっぱり鈍っていって、
鈍くなる。はいはい。
で気づかない間に糖分も塩分も取りすぎてるというような、
はい、また年齢ではないんですけどね。
あ、そうなんですか。
一つは首が詰まってくると、
はい、
あのそういうセンサーが鈍くなるっていうのもあるんですけど、
はい、
あとあの味蕾っていうその味を感じるセンサーのところに、
はい、
あのミネラルが不足するとこう味覚が鈍くなるんですよ。
あ、
で特に亜鉛とか、
はいはい、
前だけ取ってもダメなんですけど、バランスよく取らないといけないんですけど、こういうミネラルが不足して味が分からなくなっている人が多いんですね。インスタントとかなんかあの、ファーストフードとかそんなのばっかり食べてる人は、すごく不足しやすいので。
ああ、じゃあ、普段からこうミネラルたっぷりの食事をしておかないと、
そうですね。はい、
その味蕾なんかが鈍くなった結果、
味が濃くなって、
なって、いやだも
う、はい、
どうですか、ものすごい、じゃあの
風が吹けばおケアが儲かるんですよね。
ああ、なるほど。
ダイエットは非常にこの理論的にあの生活習慣変えていかないとですね、
ええ、
はい、ただ人が言ってるからやってるだけって大概嘘が多いですからね。
じゃああのあれですね、足がむくむからってこう足を上げて寝たらいいとかそんなことしたってダメなんですね。
足はすっきりしますよ。
あ、その瞬
間気にしません。立ったらもう元のもんかいんですよね。
ああ。え、それぐらい簡単に体内の水分ってこう上がったり下がったりするんですか？
しますします。だって、ね、水ですから。
ああ、はい。そうなんですね。ちょっと、塩分ですか？いや、実は私ちょっと前にあの、某所でこう、体組成の測定を受けたら、全身全部細いのに、足だけ太かったんですよ。
はいはい、あ、そうですか。ぜひ塩分を。あの夏になると痩せたりしないですか？
いや、そうでもないです。
あ、で割とこうエアコンの効いたところにいることが多い。
いや、そうでもないです。
どうなんですか？汗かくんですか？
汗はかきます。
汗はかいた分だけ、あのミネラルウォーターじゃなくて何ですか、あのスポーツドリンクとか飲んでないですか？
スポドリも飲まずに麦茶を飲むんですが、
はい、
うん、でもね、多分ね、
はい、梅干しとか、
そう、結構ね、あのね、はい、甘いおやつが苦手で、
は
い、どっちかという
おせんべいとか、
そうそうそう、
典型ですね。
そうなんですね。
はい、あのチョコレートよりもおせんべいの方が太ります。
ぎょ、ちょっとめ、それ先生、はい、あの
目から鱗、
乳製品で腸が詰まるのと同じぐらい目から鱗とかでショックです。
で、まあチョコでもそのエスモンのチョコは乳製品が乳脂肪とかいっぱい入ってますから。
ええ。
あのカカオ 70% 以上のチョコだとほとんど太らない。
でも苦いですよね。
いや、慣れです。
あ、そうなんですか。
なんかあっちの方が美味しいですからね。
へえ、なるほど。おせんべい太るんですね。
そうですよ。
でも確かにおせんべいを食べながらっていうのは水分ずいぶん取りますよね、その時もね。
そうですね。ね、喉乾くし、しょっぱいものを食べるとまたご飯が進んだりするじゃないですか。実はむくむだけじゃなくて、塩分には食欲増進作用がありますので、はい、しっかり食べて脂肪もついちゃうというね、おまけつき。
ちょっと待ってください。しっかり食べて脂肪のおまけいりませんけども、
はい、世界一塩分取ってる日本人っていうのは世界一食べ過ぎ民族でもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、大食い世界大会で大体優勝するのは痩せた日本人だ。太ったアメリカ人がヒーヒーっていうのに済ました顔してバクバク食べてる日本人
から。あ、そうそう、結構アメリカなんかでも何、はい、ですか、ハンバーガーとかの大食い競争とかで日本人が勝ってきたりしますよね。
勝ってでしょ。はい、普段から塩分取って胃液が濃いので、
はい、
バンバン胃液が出ますんでね。
あ、
だからどんどん消化して、どんどんどんどんこう、食べちゃう。普段から食べてるし。
っていうことは先生、今日のどっちかっていうと、このむくみ冷え症のテーマは、一にまず塩分制限。
塩分を減らすと。はい。日本人、胃が何で悪いかっていうと、まあ、緑茶を飲んでるっていうのもあるんですけど、
はい。
何もいいところか。それで、あと塩分ですね。
はい。
それで、胃が荒れちゃうわけですね。自分の出した、胃酸で自分の胃自体をこう荒らしてしまう。
はい。
で、胃がんになりやす
い。あら、まあ、話が偉いとこまで行きました。
もう全部絡まってます
ね。
うちのダイエットは別にダイエットだけじゃなくて、健康になってもらって、
うん、
まともな子供たちを育てていただきたいっていうね、
うん、
これが目的なんで、
はい、
ただ痩せるだけではない。
なるほどね。でもただこうリンパの流れが悪くなっているというところを改善するのは、その先生のところの整体なんかで骨格を直せば改善はしていくわけですよね。
まあ塩分だけ減らせば誰でも痩せるんですよ、実は。
あ、なるほど。
痩せるんですけど、痩せればみたいな感じですね。
綺麗にはならないということですね。
一回太って広がった骨盤はほっといても締まらないから、また減らして。
やっぱりそこはプロの手技が必要だということですね。
綺麗に痩せたかったら整体しながら食事指導を受けた方がいいですね。
あ、なるほど、わかりました。ではその場合の先生のところの場所と、そして電話番号をお願いいたします。
はい、0742-354-97-3567。
はい、が電話番号で、そして、場所はどこにありますか。
JR 奈良駅の、
はい、
ホテル日光奈良の向かいですね、
はい、
三条通り挟みですね、向かい側に、はい、ユニーに3番です。
はい、
はい、分かる。入ってくると説明するのめんどくさいので、ホームページ必ずしっかり読んでから来ていただきたい
ですね。分かりました。ではまずはホームページをチェックすればいろんなことが分かるということですね。
一度整体院でクリックして、Google していただければ。
あ、分かりました。はい、ではまず一条整体院のホームページを見ていただいて、それから、連絡取って予約をしてということですね。
ありがたい。
はい、分かりました。ありがとうございます。では先生、今度の、テーマは猫背矯正ということになりますので、はい、またそちらもよろしくお願いいたします。
どんどんご質問の方お待ちしております。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、この時間は一条整体院ママのお悩み相談室をお届けいたしました。